チャンピオンこと秀川仁志です。
はい、ですね、今回は久々ですかね、
はい、
ファミコン通信をやります。
はい、
週刊ファミ通の1351号、2014年11月6日号ですね、はい、表紙はサイコブレイク、
はい、これ三上さんの話題の新作ですね、
うん、
はい、
恐怖誕生、迫り来る惨劇に打ち勝つための攻略特集、
うん、
ということで、まあのっけからは全く興味が湧かないですけど
なんかリニューアル後のファミ通のレイアウトってなんかしっくりこないね、
うん、
なんかファミ通のロゴが右端でさ、
うん、
こうドーンってこう絵がある感じなんだけど、
うん、
あ、これファミ通だっけとかいつも思うんだよ。
あ、はいはい、あ、うん、あ、そうそう、あのこれアップするのって10月30日ぐらい、
10月の29ですね。
ですよね、
はい、イベント
が忘れないうちに告知しないとね。
そうですね、はい、
11月2日、新宿ネイキッドロフトで Amazon プロダクツの初の単独イベント、
初ですよ皆さん、初、
しかも健全な時間です、
はい、
昼に行ってあとは都会のこう遊びに行けます。
はい、都会の遊びに
行けます。都会のあれの方にちょっと行ったりもできますから。
そうですね。
昼間に。
昼間にこう何僕たちのトークを堪能した後に、
うん、
ね、何かどっか行くもよし。
そうそう。
ですよ。
まあね、あのせっかくイベントネイキッドロフトでやるんですから、
うん、
まあ今は音声だけでしかお届けできないですけど。まあ、イベントの中ではね、映像を使ったり画像を使ったりね、
はい、
することもありますし、
そうですよ、
オリジナルカクテルも考案してね、
はい、
売りますよ。
そうですね、生の鮫島さん、風ちゃんに会えるチャンスです
よ、うんうん、
しかもこれ失敗したらもう最後ですよ、
うん
うん、最初で最後だと思って来てください。
そうですね、すっかり自信をなくして何もしなくなる可能性あります。
可能性がありますからね、もうダメだ、僕たちは求められていないんだ。そ
う、なんかもう2人ともシルエット同じになっちゃったし、背格好同じだし今
そうですね、俺は痩せ、鮫島は太いって、
うん、
ね、全く個性がなくなった普通の男2人になってしまったな。
そうなんですよ。で、あとはあのムー年平先生ね、甘えず団子でおなじみの、
はい、
出てくれた時にいただいたイラストが抽選でねあげるって話だったんですけど、ちょっとあれでねあげれなくなっちゃって、
はあ、あれでって、
あれでって筆川氏が、
ああそうですね、うん、
送り先をな紛失したんでしたっけ。
そうです、
うん、
グーメールを紛失したんです、
うんうんうん、なんでね、
はい、
あの欲しかったら来てくれと、
ど
ういう風に配るかというと、ネイキッドロフトで注文を2品目以降に抽選券を配るんで、それで抽選会をするということですね。
そうですね、
ムー先生のイラストが、11点と同人誌が6点あるんで、
はい、
それを抽選で配布するということですね。
そういうことですね。
貴重なこの世に1個しかないムー年平先生によるルパン三世の絵とか、
はい、
あとは何だっけ、ホールスだっけ、あれは何の絵だっけ、
動物宝島のキャシーとか。
ああそうか、そうそうそうそうそう、
別にムー先生の作品じゃないのに
好きだから描いて、
好きだから描いてこんな感じかなって意外と似てるっていう、
うん、あとはまあおなじみのキャラクターね、ミサオとか、いますよね。
そうですね、姫子もちろん、
姫子、
ダンゴ、
ダンゴ、
お姉ちゃん、
うん、
あとドロンコセブンなどなど、本当にもう絵がうまい。
正直これ目当てで来てもいいと思います。
そうですよ、じゃあ来てください、
うん、そうなんですね、来てほしいんですよ、はい、でいっぱい注文して、ぜひあなたの欲しいムー先生の、ね、直筆イラストをね、手に入れてくださいっていう、
そこですよね、
うん、あとトークイベントもあるんで、
はい、オークションかよ内容は そう、楽しい楽しいトークがありますからね。
そうですよ、
そうなんですよ。物販もあるし、
うん、
ね、
あの、まあ、イベント会場でしか発売する予定のない物販ね、
はい、うん、ね、あるはずです。ふーちゃんが作っていれば、
物販の内容は、千葉県のとあるハンバーガー屋さんに行ってこいという、行ってきてはどうかというおすすめにね、よく考えずに乗っちゃってね、行ってみたらすんごい遠かったんですけど、その模様を終始録音し続けてるんですよね。
そうですね、リスナーの誠一郎君が教えてくれたですね、千葉県某所の、ハンバーガー屋さんに行ってきたんですよね、
そうそうそう、
そのこう、朝から晩までを編集が大変だよ君のおかげで
まあいいじゃん、俺ドライバーやったんだしさ。
そうですね、いや君のおかげでって言ったら違う、鮫島さんじゃない、誠一郎君だよ。
あ、ほんまやで、
本当だよ、
まさかあんな遠いと思わない
、あんな遠いとはっていうか調べろよって話だったそれ
千葉かっつって、ね、じゃあこれ投げ入れていくかって
朝目ん玉飛び出てたよね、片道2時間ですとか言われてね、もっと3時間、そうだよな、ほとんどドライブ収録でさ、で総時間数が7時間だったから、まあ回してない時もあったし、8時間以上いたかな。
まあね、
あ、
大変でした
ね。大変でしたね。
あ、でもね、あの水曜どうでしょうにね、
ええ、
だいぶ肉薄してますよ。
だいぶ肉薄してた、そうね、要はだからドライブ8時間目ぐらいですかね、8時間、うん、9時間目ぐらいで、
うん、
2人とも眠くて何喋ってるか分かんないとこまで収録してますから
そうですね、
そうですふーちゃんがですね、あのキャラクターでいいですかみたいな、なんか、寝ぼけたことを言って、おお、鮫島さんに俺は一体何を言ってるんだ言っていたんだみたいなね、すごいところまで収録されてますから、
半分寝ちゃって、
半分寝ちゃってたんですよ、
もう最後つらかった、
つらかったですね、
あの砂浜で戯れるコスプレ軍団とかね、
はい、
いましたね、
いました、
うん、
謎でしたね、
謎の釣り兄弟とコスプレ軍団がいましたね、砂浜には、ね、
いました、謎でしたね、釣り兄弟は本当に謎でしたね、何つってか分かんなかった
し、分かんない、何度もキャスティングしてるんだけど、
でこれ物販のその収録聞いたら、その正体が分かると思うでしょ正体は分からないっていう、
ね、名前なんだよね
じゃあここで言うなよって話ですけど、うん、そんな愉快な
物販のディスクの中には、まあ、音声ファイルと、
うん、
それと画像がね、いくつかね、
そうですね、
収録の時の模様っていうか風景を撮ったものがありますよ、
ありますんで、ぜひぜひ、まあいつものこう Amazon プロダクツの、そうね、3倍ぐらい頑張ったんで、
頑張ったね、
頑張ったんで、ぜひぜひ聞いてください。
あんなくったくたになるとは
思わなかったです、
ということで11月2日ネキートロフトで12時、はい、正午に開場して1時スタート、
はい、
まあ前売りはギリ
いけるかな、
いけるかな、前売りだと1200円、当日1500円、
まあ29水曜日ですからね、
うん、
まあ、ギリギリ急げって感じで、
お
願いします、
お願いします、
はい、
じゃあファミツいきますか、
はい、わ、終わりかなと思った今終わってもいいかなと思ってまた告知かって前緊急告知しといて、さあじゃあ開きますよ、パパッと読みましょう、
はい、
はい、
さあこの見開きのページはもうファルコムの独壇場ですか、
見開きの帝王ですよね、
ね、千の奇跡2、
はい、いつもの美男美女が剣を構えております、
全くこのそそらないビジュアル、
そそらないビジュアル
興味を持たせない、圧倒的なパワー、
興味を持たせない方向に圧倒的なパワーを秘めてますよね、そうそうそう、本当によ
っぽど注意深く見ないとね、
ええ、
このゴーグルを額につけた緑の目をした女性、
はい、
刃物に銃がついてますね、
あ、本当だ、
うん、
よく気づいたね、
すごいだろ、ファイナルファンタジー8みたいな
そうだね、うん、いや、よかったよかった。
いや、しかし、このデザインはよくコスプレイヤーの人がしそうな服だね、これ。
そうだね、
赤い主役っぽい男性が
多分さ、こう、うん、キャラクターデザインの時にさ、こう、うん、コスプレしやすいようにも多分頭に入ってんじゃないかななんて思うんだけどね。あ、
この素材はここで買えるからな。
そうそうそうそうそうそう。
なるほど、
うん、一回作ってるかもしれないね。
それすごいね、ビックリマンのタンゴ博士みたいじゃないですか。
ねえ、一回作ってるのあれ。
タンゴ博士もう自分のオフィスにたくさんの仮装のコスチュームがあって、
うん、
自分でいろいろ着てイメージを膨らませてデザインするらしいよ。
そうなんだ、
うん、よしこのデザインだっつって服着ながら考えて、ラフを描いて、
うん、
でグリーンハウスに投げる。二足三本
で、つっかえねえなって思ってるんだろうね、クリーンハウスの中の人はね。
いや、わかんない、そこは
いらねえなって。
だって堀裕二だってほら、トレーマキアとのやり取りのほら、
うん、
すごいざっくりしたものに
渡す
じゃん。
そうそう
そう、うん、タンゴ博士がどれほどかは知らないけど、
わかんないけどね、
うん、
あれでも堀裕二のはね、多分あれはね、やりがいあるよ絶対、
うんうん
うん、詳細にさ、言われるよりも指示受けるよりも、だからその鳥山明の超絶うまい絵っていうのがあってさ、であんぐらい下手だとさ、
うん、
こうやる気が出るっていうか、これより100倍良くしてやろうっていう、
はいはいはい、
気になるでしょ。
でもだって筆圧が低いんだもん。
低い
そもそもが。
そうそうそう。ねえ、タンゴ博士のは知らない。
知らないね。
さあ次行きましょう。
ああ、ミドルアースシャドウオブモルドール。
ほう、
これはですね、ロード・オブ・ザ・リングシリーズですね。
あ、そうですか、
うん、すごいですよこれ。
シャドウ・オブ・ローマンの続編かと思いまして。
うん、シャドウ気味ですからね。
ね、シャドウ・オブだからっていう、うん、単純な理屈ですけど。
これはどこを開発してるの。ワーナ
ー、ワーナーゲーム、どこだろうね。
ね、モノリスってスタジオっぽいけどね。
うん、これまた激渋な、
これいいですよ、動画見ましたけど雰囲気いいです。モーションも綺麗です
し、かっこいいですか。
プレイステーション4でぜひ、ね、
なるほど、
欲しいです。
PS3 も出ると、
おすすめ、
はいはい、さあじゃあどんどんいきましょうか。
うん、ちょっと、はい、スキャンディスクのゲームの面白さの決め手は速さだったりするっていうけど、この何これ、ソリッドステートドライ、あ、 SSDってこと？
サンディスクの今広告見てますね、
うん、
はい、
だからもう SD カードとかじゃなくて、
うん、
SSD なんですね。
そうだね、
SSD って言って何のか分かんないかもしれないですけど、
うん、
普通パソコンにハードディスクドライブ入ってるじゃないですか、
はい、
ハードディスクドライブは磁気式でなんか読み取ったりするとかっていう話だったと思うんですけど、それよりもっといいやつのことですよね。でもこれまでは SSD って読み込みとか起動が早いんだけど、
うん、
その代わり高価なものだから容量がそれほどないというのがね、
うん、
特徴で、私が2年前に買ったノーパソも 125GB でしたね。
ほう、
まあ、そんな持ち運び用だから容量そんななくてもいいかと思ったんですけど、うん、125GB じゃ足りないね。
そうね、これ 960GB だそうです、
うん、いいですね。
そうですね、
はい、じゃあ、
はい、じゃあどんどん先行きましょう、うん、はい、サイコブレイク、
ついに解禁、サバイバルホラーエンターテインメント開幕、
うん、
これビセスダーがね、プレッシャーディベロッパーか、
そうですね、究極の恐怖、そのポイントとは、強敵との対峙が生み出す達成感、
うん、
戦略性の高さが生み出す緊張感、
うん、
緊張と緩和が生み出す開放感、開放感っていうのは何ですかね、チンチン出すとかそういうことですかね。
緊張と緩和が生み出す、やっぱりチンチンですね。
チンチンだよね。だからそれ18、あ、ねえ、
うん、
R18 でしょ。
そうですよ、
あ、チンチンでしょ。ああって
緊張
わーってじーって
バサバサバサって があるな
あるなって。はい、三上真司氏、うん、ね、福光氏曰く、
うん、
かっこよさげな名前の人という
、ね、いいですよね、名前、
はい、制限の中でいかに選択の幅を広く持たせるか、それがサバイバルホラーの自由度ですと。
あ、
ね、なんかあのほら単語なんちゃらスタジオっていうの、
うんうん、単語ありますよね、お台場の方に
単語ゲームワークスか、
うん、
ここを作って、でですね、2つ選択肢があったと、
うん、
身の丈に合ったそのゲーム制作をこう小さく多くやっていくか、
うん、
でっかいやつを一つやるかということで、
うん、
後者を選んだと、
うん、
でその際にベゼスタさんと組めてよかったなという。
なるほど、
ベ
ゼスタといえばね、スカイリムとかでおなじみですもんね。
そうですね。でプレッシャーはどうですかっていうので、僕個人というより若いスタッフが心配してたかもしれません。外資系っぽくちょっとしたミスである日突然解放されるんじゃないかと思っていたスタッフが多かったようです。
あ、
ちょっとしたミスで解雇してたんでしょ。
そっちの方こそ、
そっちの方こそ違うかな、まあまあ厳しそうですよね、
うん、
というまあ今回のサイコブレイクはまあ怖いということに大変自信があるという胸をお話になっております、う
ん、怖いのか、うん、怖いの嫌ですね。もうこのページ読むのやめません。
あ、わかりました、やめましょうか。
なんか気になるのもありますか。あ、そうそう、主人公がノーマン・リーダスなんだよね。
何で、
主人公キャラがノーマン・リーダスっていう俳優さんで、
うん、
処刑人とかの主役だった人です。
あ、そうなんですか、
うん、
あ、キャプチャーした方がそうなんですか、
うん、
おお。
あとは最近の有名なゾンビドラマなんだっけ、
何
ゾンビのドラマあるじゃん、
ゾンビ、ウォーキングデッドとか、はいはい、
とでもレギュラーメンバーの人でしたよ。
それでキャスティングされたんですかね、
うん、
うん、ゲーム内でももう役者さんが活躍する時代ですね、
うん、
はい、
インディーケイド2014注目作をピックアップ、
ほう、インディペンデント系の意欲作を出展、海外にの今が分かると、うん、ほう、なるほどね。なんかすごい社会性っぽいね、なんか、
うん、
ピックアップ1がね、Use of Force、 できるのは告発ビデオを撮ることだけ、
うん、
暴行死事件を VR で目撃する問題作だってい
う、
うん、嫌なゲーム、
なるほど、
お、これオキュラスなのかな、
うん、
うん、ヘッドマウントディスプレイと携帯型デバイス、そして処理用ノート PC が入ったカバンを装着し、位置検知用のセンサーで囲まれたエリアを歩き回って、国境警備隊による暴行死に遭遇し、後に告発の材料となる動画を撮影するという体験をすることになるだって。
うーん、
なんだこれ。それはすごくないか。でよくあのアメリカとかであるじゃん、なんか、うん、黒人をさ、なんかあの白人の警察官が暴行してたとか、
あ、はいはい、
そういうの動画撮って大問題になるみたいなやつを、
うんうん、
動画撮影するゲーム、
あ、はい、怖いよ、
やだよ。
どんどん増えていったらすごいですよね。
そうですね、
オーストラリア人になってカンガルーとアボリジニを逆に
あ、でも似たようなやつありますよ、ほら、ピックアップ4、18世紀の植民地ブラジルを舞台に自国の恥ずべき歴史と向き合う、
何ですか、スペイン人ですか、
はあ、クリエイティブディレクターを務めるミゲル・オリベイラ氏はポルトガル出身で、南カリフォルニア大学で学び、現在もロサンゼルスで活動している。彼にとって自国の恥ずべき過去と向き合う作品である本作は、18世紀のブラジルを舞台に、サトウキビ農園から赤子を連れて脱走した黒人奴隷 の女性を主人公とするパズルアドベンチャーゲーム、パズルなんだ、背景にあるのはポルトガルの、奴隷貿易に基づいたプランテーション農業と、主人公も祖国コンゴからポルトガルの植民地ブラジルへ、奴隷として売られてきたという設定だ、
うん、
先に進めない場所に到達したらアホを横たえてパズルを解き荷物を台にして段差を、越えたり岩を崩落させて平らにするなど、
うん、
あひたすら逃げていくと、あこんな映画ありましたね。追っていく青白い顔をした女性に追いつくとアウトなのだが、横たえた、アコゴが本格的に泣き出すとあやして泣き止まなす、止まなせなければならいけないというギミックや 雨の音や赤子の泣き声が響く中でのサバイバルが技術的でダークなトーンで描かれていると。
うん、あ暗いね、
暗いね。そのなんか子連れ狼弱い版みたいな
ね、
うん、ひたすら逃げると。
クラスルームアクアティック三軒プレイスです。イルカの学校に転校して VR カンニングでテストを塗り切れ、
うん、
だってオキュラスリフトを使って。
ほう、
なるほどね。
結構あれだよね、なんかゲームを使ってこう啓蒙活動みたいな、
うん、
そんな政治的な感じがありますね。
そうね、ちょっとこれテーマが重いね、どれも、
うん、
北極海沿岸の先住民族のゲームはとかさ、うん、ね、イヌイット、イヌピアットのゲームだそうです、
うん、はいはい、エスキモーの飯を食うゲームとかないのかね、
うん、生肉食いちぎるとか
やばいんだよ、最近知っただけで。エスキモーのさ、
うん、
珍味と呼ばれてるやつがやばくてさ、
何
なんかアザラシの口に、
うん、
あのなんか向こうで取れるあなんとか鳥みたいなやつをさ、うん、こう生のままガッシュンガッシュン入れるんだって、
うん、
キャビアみたいに、
うん、
それで土の中まで埋めてさ、
うん、
もうすっげえ腐らすんだって、
うん、
でアザラシの肛門から、
うん、
その発酵した鳥をぐちゅぐちゅにしたやつをさ、
うん、
肛門に口つけて食う
とは
うまいっていううまいって書いてあって頭おかしい
全然プロセスが分かんない。えアザラシをとっ捕まえて生きたまま取り食わせるの？
うん、とりあえずその鵜状にして食わせるわけ、飲み込ますわけ、鳥をね、はいはい、でそれをこう何土の中埋めて何年も待ってで発酵するでしょ、
うん、
でそれをこう死んだアザラシの肛門に口をつけてジュルジュルジュルって、
え？
だから3回目説明しなきゃダメ。
いやいい、もういいもういいもういい、
もう怖いよっていう。
それゴミじゃん。
ゴミゴミでもないよ。フランシュタインじゃん。
え？なんでどっちも腐ってるの？だってアザラシも鳥も腐ってる。
そうだよ。
しかもケツの穴からでしょ。
そう、
クソも見えちゃう。
まあクソはあるかどうかわかんない。
死体のクソとかもう下げられちゃう。
すごい美味しいんだって。でもしょうがない、美味しい
んだ。どれぐらい美味しい？ポッキーぐらい。
もう
わかんない。俺はプリッツがポッキーになったからうまいのかな。
俺もわかんないけど。なんかクソに例えてるんだろうけどさ、それはやめてくださいよ。いや美味しいって言われても俺食いたくはないけど、
うん、ね、いやでも本当にうまいかもね、うっそーってなるかも、ね、
可能性はあるよ、
うん、ハッピートリップしちゃう、う
ん、でもそんぐらいのなんか危険なこうなんか物質が出てないとさ、うん、それを食べようって気にならないも
ん
ね、
うんうん、
はい、ね、じゃあおデッドアライブ5ラストラウンド、激闘のステージは新たなハードへ、
うん、
デッドアライブの戦いラストラウンドで極まると、
はい
はい、ね、もうそのキャプションがさ、
うん、
美しい女性キャラクターと本格的なアクションが人気の 3D 対戦格闘になっちゃったからね、
うん、
男 いねえのか。
このページ映ってないですね、男の人ほとんど、
ほとんどいないね。あこいつが一人、
なんかマスクマンの人
いますね。
でも使わないでしょ多分誰もきっと、うん、
ねえ、すごいシリーズになっちゃったよね、
うん、
だってこの光栄テクモゲームスの林洋介さんの、
うん、
あのインタビューもさ、
うん、
こう何 G 次世代機をこうプラットフォームすることで柔らかさがとか言ってるからパイロツの、
あ、いや、まあ、いいんですけど、
ね、まあいいことです、うん、吹っ切れてていいです ね、はい、
勇者取りでバッグオン
新作スクープ
iOS だね。
あ、そうだ、
うん、
あ、そうだ、もうリニューアルしてからもう垣根がなくなったんだよね。さまざまな施設で構成された砦を築き上げていくリアルタイムシミュレーションタイプのゲームが登場と、
うんうん、
最大の特徴は他のプレイヤーが築いた砦に攻め込んで自分の砦の強化育成に必要な資金を奪えるという点、取って取られてを繰り返しながら歴史に名を刻む最強の砦建設を目指すのだ。壊されちゃうのか自分のやつ。
そう、クラッシュオブクランだよ。
ああ、なるほど、
うん、筆川氏はクラッシュオブクランやったことあるの？
やったことないよ。壊しに来るの？あれ
来る。
わお、やだな。
やだよ、
うん、
そのくせに自分の金とか持ってかれる
悲しい
悲しい
悲しい、
うん、
え、もしかじゃあさ、クラッシュオブクランってこう飽きたやめたってなったらさ、久々見たらもう焼け野原みたいになってたでしょ。
なるんだ。なる、
すごいね、
うんうん、でも自分の砦を強くしていれば、
うん、
それはそういうの確率は減るけど、
はあ、
そのだから自分のランクの値がさ、
うん、
何もしなくても上がっていっちゃうこともあるよ、
はいはい、
防御完璧にこう防御してたらね、
はあ、でもこう崩せの砦はないとも言うじゃない。
そうだよ、
ってことはやっぱりこうめちゃくちゃ強くした人もやめちゃったら何年後かに見たらなくなってたりとかするんだろうね、きっとね。
まあね、でもやっぱり課金には勝てない。
そう、うん、
だからこういうゲームは、
うん、
今ちょっと盛況ですけど、
はい、
クラッシュオブクランっぽいやつとか、まあいずれ滅ぶよだって残んないんだもん。
残んない、まあね、
なんか思いにならなそうな気がする。だってストーリーないから、まあもう違うもんですよね、
うん、
本当に FF とかドラクエとかそういうメモリーとはならないです
よ、ね、ならない。
課金したなーって、パズドラあったなーって。
でもそのなんか儚さみたいなのも一つゲームの形になってるかもしれないね。
うんうん、うん、
実に儚いですっていう、
まあ、
うん、マークサーニー氏曰
く、マークサーニー氏曰くね、
まあ、これは全く違うニュアンスで言ってますけど、
うん、儚い、
儚いないですね。
ゲーム実況しましょうね、今度ね。
そうですね、
ナックもう映像でね、
またナックやるの？
いや、別のでもいいですよ。
別のでやりましょうね、
エルシャダイでも、
はい、なんで限定なんだよはい、また見開きですね。剣と魔法のファンタジー RPG ステアグロウ、
ステラグローね、
ステラグローね、
うん、
はい、なかなか
あれ、私の歌で死になさいっていうキャッチコピーが書いてあります。
あ、本当だ。あ、でもあれですね、この趣味はともかくこうスペースの取り方とかかっこいいですね。
ね、
うん、
うん、イメージエポックというところが作っている。
あ、イメージエポックか、
うん、はい、何のところですか？
これは世界中ですよ。
ああ、
イメージエポックは。あ、もうあれな、単独で出してるんだね。
うんうん、そうだね、
そうだね、もうアトラスのあそこがああなっちゃったから
もういいんだね。
そうだね、
よかったよかった
よかったよかった、はいはい。
そのステラグローのページですよ。
この人は絵がうまいな。誰かな、キャラクターデザイン、イデオロさん、
うんうん、
とキャラ道雅人さんという方ですね。
はい、
はい、めちゃしこの絵ですね。
そうなんだ、
うまいよ、
うん
うん、すげえ押してるな。またステ
ラグ、今度全員女キャラがみんな下着でこっち向いてます。
わお、しこれるぜ。
調律開始って書いてます。
はい、
調律、
調律、魔女の心に入り負の感情を整えること、魔女の歌が手に入る。これが広辞苑に載ってたら笑うな、
ね、
調律で調べてみたら、ね、魔女の心に入りとか書いてあってブゲラーってなるけど、
この前我々魔女に会ったばっかりですけど、
ええ、
まあ、ブッチ君のイベントでね。
ああそうでしたね、うん、こんな人じゃなかったですよ、
うん、あの不思議な人でした。
不思議な人でしたね。
20歳ぐらい年上と再婚してみたり、いきなり全裸の写真見せてくれたりね。
ねえ、
うん、
本当もうあのさ今さっき会った人のさ、いきなり乳首のトップとか見ると思わなかったから、
うんうん、しかもがっつり入れ墨入ってたりとかして、
そうそうそうそう、ドッキン調ですよ。
勃起する暇もなかったよ、
ね、うん、なかったなかった。意外とないもんだね。
あ、そんなもんかなって、
そんなもんかなって、うん、で隣でブッチョさんがさ、もう汗まみれになってる方が心配だったぐらい急いでたらしいからさ、
うん、
遅刻してきたんだよね。
そうですね、
まあ、ブッチョさんが遅刻するのはいつものことなんですけど、
うん、
はい、
まあ、このブッチョ君の魔女イベントは今後も続くし、11月の終わり頃にも一度ね、
うん、
ネイキッドの人であるらしいですよ。
そうなんだ、
ね、
また呼ばれるの
かもしれないですね。ちょっと次行くときは、あの黒いローブとか着ていこうか。
あ、そう ね,
ね、
なんか召喚って感じするよ俺ら、
うんう
ん、だって俺ら呼ばれたの壇上で鍋を作る役だったからね。
そうそうそう、アシスタント、うん、鍋アシスタント、
ね、あれ使い魔でしょ。
使い魔だよ、うん、鍋悪魔だよ、
鍋悪魔、
うん、今後ともよろしく
ね。マグネタイトください。さあ、そのマグネタイトの、ま、女神転生の派生でおなじみのデビルサバイバー2ですよ。この美しい流れどうですか。
素晴らしいですね。
完全に偶然ですけど、
うん、
ねえ、デビサバも定着したんですかね。
ね、やったことないですけど、ね、
はい、ペルソナに続くこう看板になってるようで、
うん、
よかったよかった、
ね、
はい、お、地球防衛軍 4.1、
うん、巨大ロボ対巨大怪獣ができる
ということ
ですよ。
はいはいはい、
またね、これがね、どうせダサいの用意してくんだろうなと思ったらね、
うん、
あんまちょっとダサくて極端に腰が細いんですよね、
はいはい、
もう分かんないかもしれない。
飛行要塞、あ、歩行要塞バラム A 型、
うん、手足が太いけど二の腕は細いとかさ、
うん、
やりがちな、
はい、
15年ぐらい前のセンスでさ、うん、15年前ぐらいなんだよな、うん、ちょっと違うんだな、うん、二の腕細くするよね。
ここそう、そんなにこういうバランスって見たことないけど、
よく見るんだ
よ、アーマードコアとか、
うん、そう、拳周辺の腕はね、前腕は太いくせに二の腕細いとかね、うん、腰細いとかね、
あんま逆って見たことない。二の腕むちゃむちゃギュンギュン太くて、
うん、でもね、あのメタルギアとか割とそうですよ。
あ、そうかな、
うん、
あ、先端が細いか、
うん、
メタルギアは。
まあでも人体のバランスに即したメカデザインだったりするわけですよ、
うん、はあ、
メタルギアはね、
ええ、こっちは巨大怪獣の方がこんなですね。エルギーヌス、
あ、ね、そういうのは
なんかアヌスみたいな名前ですけど、
ね、
ええ、
エロアヌスみたいな、
エロアヌス、じゃあそのエロアヌスさんはでもカラッカラじゃないですか、
うん、
ね、高麗人参みたいな感じ
ね、
ええ、
あの着ぐるみがくたびれちゃった感じがよく出てますよ、
ね、そうですね、こっちは普通
じゃないですか、ね、トニー竹崎の漫画みたいに、
トニー竹崎ねえ、チンポコの着ぐるみ作ったけど経年劣化でシワシワになっちゃったんだよ、
ね
ええ、そこまで言うなよってチンポコ見えねえよってはいはい、まあまあでもシチュエーションとしては燃えます
ね、燃える燃える、
巨大ロボ巨大怪獣で、等身大のレンジャーもいるよね、普通。
もうもちろんこいつらが本来メインだもんね。
ですからね。
巨大ロボのデザインダセーな。本当に。
他も出るんじゃない？ A 型ってことは。
ね。
ね。
ちゃんとヘリで。
ヘリで。ここら辺ジプシーデンジャー感がありますね、うん。
ジプシーデンジャーってすごいデザインが良かったんだな。
なんか2作3作になるらしいね。
ね。
うん。そういうなんかマトリックスみたいで不吉な感じするけど。
うん。 割と一作目でさっくり終わってるんでね、前日談とかになるのかな。
前日談はやらないって言ってたよ、トロちゃんは。
やらないんだね。
うん、ね、さ、お姉ちゃんバラ Z2、
うん、
カオス、東京ゲームショーで本当にもうストリップショーとかした、
うん、写真撮ってくださいって、
ね、
ポージングしてたね。
隣のブースのイーちゃんがもう、うん、もう勃起が止まらなくてゲームに集中できないよお姉ちゃんって言ってた、うん、例のやつですね、
もうあんなに見せてくれると思わなかったです、ね、ラジオ下着でしたよ、
ね、ラジオでお姉ちゃん言ってたけどうんと年上じゃねえかと思って
イーダさん自身
が、イーちゃん自身がでも随分お姉ちゃんバラも垢抜けましたね、
うん、うん、面白いのかな、ね、進化してるんですかね、
うん、よくなったんじゃないですかね、はい、第1弾プレイステーションビータに人気ダンジョン RPG シリーズの新作が登場、
お
剣の町の異邦人黒の宮殿、
うん、
これ何ですか、
人気、
人気なの、
ダンジョン RPG シリーズ、
はい、
てな、なんだろう、ダンジョンマスター
、これなんだろう、
何のシリーズなのか、そもそも
シリーズ先を書いてくれよ、もしかしたらウィザードリーかな、
ね、どういうこと、
どういうこと、
ハック&スラッシュとか書いてあるこっちに、
本当だ、
え、そしたらダンジョン RPG って言えなくない、クォータービュー、
ハック&スラッシュってさ、クォータービューのあれってこと
で、ディアブロっぽいやつっていう イメージがあるけど、
ハック&スラッシュ自体は多分ウィザードリーも入るんじゃない、
あ、そうなんだ、
うん、
そっか、
なんか敵ぶっ倒して強化するが定義なんで、
うん、
クォータービューとかは特には、
はい、そうなんだ、うん、じゃあそうか、
なんかウィザードリーっぽいけどウィザードリーとか書いてないんだよな、なんだろう、だって村正とか書いてある、うん、でもウィザードリーって書いてないよねこれ。
Xbox とパソコンで発売された剣の町の異邦人白の王宮、
うん、
っていうのがある、
あ、あるんだ、あ、よかったよかった、
に新要素を追加したビータ版が登場と、
はい、
新要素っていうのはキャラメイクやダンジョン攻略アイテム収集なんだそうだ、
はい、わかった、じゃあ先行こう、
はい、
バイオハザードリベレーション2だそうです。
本当に
本当にってなんで嘘つくの
バイオハザード2リベレーションズ2じゃない、この字だと
バイオ、もう下に書いてあるよ、バイオハザード
リベレーション、カタカナ書いてある、
なんで 2回言っちゃうんだよ
いや、バイオハザード2の人じゃん、クレア
は、あ、そうだね、うん、クレアはね、はい、
ね、
ね、
モイラ・バートンで出てくるっていうことで、うん、いや、もうまあ、知ってる知ってるってやったことある、
はい、
バイオでしょ、どうせまた、あー、やっぱりそうだ、ほら見てこの絵、
何、
わけのわかんない歯車はめてる、
あ、本当だ、バイオといえば歯車の仕掛けだよねって書いてあるね、
そういうのがあるから やりたくないのよね、
ナンバリングの方はこれなくなってるんじゃない、うん、リベレーションズの方はこっち残してる
んだ、そうなんだ、
違うかな、
そうか、ダサいんだよ、いい加減
ダサい方残しちゃったってい
う、
でバイオハザード HD リマスター、
リマスターのさらにリマスターだよね、
そうね、もともと出来の良かったゲームキューブ版をリマスターちょっと綺麗になったっていう不思議な、
映像部分だけを強化したのか、
そうですね、
これはそれね、当時すごかったよね、
ね、
12年前かこれは、
だあの洋館のろうそくのなんかフレアグローが綺麗になったりとか、
うん、
ね、いろんなこう光の演出が
強化されてる、この時のジル・バレンタインの顔ってちょっとこうアユの影響ありますよね、
あ、当時で言うとアユかな、
ね、
アユだね、
まあ
栄光盛衰だね、
ね、 アイスバケツチャレンジでおなじみの、
ああいうひっそりとやってたのね。
ひっそりと、いや、ただまあバトンを渡した連中が全員仕方するっていう、う
ん、ああそういう悲しい、
うんうん、ね
ね
すっごい英語うまくなってたね。
あ、そう、
あゆのバケツチャレンジの時の喋、うん、り方がもうアメリカ人気取りですごかった。アメリカかと思った。
あゆはほら世界がホームだから、
あ
そう言ってたから、
言ってた、言ってた、うんね、三国武装、
はい、はいはい、
セブン、
はい、新たな武器を手に戦場をかけよう、
うん、
はい、
もう本当に間空いてるからちょっと久しぶりにやってみてもいいかもって思いますよね。
そうですね、うん、どんぐらい変わってるのか、どんだけ変わってないのか。
月影とか別人ですよ、 もっと年間でしたよ僕がやった時は
どんどん若返っちゃって、
若返っちゃってすごいな。
キャラデザーガラッと変わってるやつもいるんじゃないの。
でも月影は変わってます、
ね、うん、
もっとね、アラサーの女でしたよ月影は、
はい、いやその美容整形したぐらいじゃなくてさ、もっとこうキャラデザインから変わっちゃってる。武骨のやつがシュッとしちゃったみたいな。
そこまで、
うん、いないのかな。
いやちょっとここにはいないね、
うん、矢をガトリングガンのように発射でき、遠距離攻撃に優れるってラセンドって
当該、うん、あ、リュウゼンもいるじゃないですか。アホは、
アホ、おお、
アホは椅子が武器ですね。カンフー映画の椅子だ。
ドンジュそうな見た目に反して爽快なアクションが体験できると。ああそうですか。
この椅子をもう武器にするのはすごい ね
もはやジャッキー感がある、
うん、
はい、続行ファイナルファンタジーエクスプローラーズ。さあファイナルファンタジーがとうとうエクスプローラーですよ。いやだからよくわかんないけど、
ついに、インターネットに続き
ファイナルファンタジーエクスプローラーを起動してください。もう落ちんだよファイナルファンタジーエクスプローラーは。
FE がさ
ーって
FE のバージョンが
さーってお前はまだ使ってるのファイナルファンタジーエクスプローラーを。フォックスだろーって、
で次はこうファイナルファンタジークロームとか、
クローム
オペラとか出るかもしれない、ね、
まあそんな、まあ、ゲームなんですけど、う
ん、何するの？
これなんかあのモンハンみたいなゲーム性だったと思いますよ。
エクスプローラーズと呼ばれるクリスタルを求める者たちと、
うん、
クリスタルの守護者である召喚獣たちの戦いを繰り広げられるアクション RPG、
うん、
だそうですね、
はい、
だから召喚獣をみんなで寄ってたかってぶっ倒して、
うん、
クリスタルをこう奪い取ろうって、
じゃあそんな感じだね、
いう野蛮なゲームです
ね、はい、確かなんか DS でも似たようなゲームがありましたけど、ファイナルファンタジーなんちゃらみたいな、
あったっけ。
あったあった、そのモンハンのさ P2G ぐらいの頃、
あったあった、シバが出てくるやつだ、
そうで、ちょっとこう DS の悲しいスペックではいろいろとこうあんぐらいのハンティングゲーがあんまり難しいみたいな、
うん、
て
たね、
そんな気分でしたね。
あんな買った人いるのか。
ありましたありました、うん、ウルトラマンとかあったよね。確か
あったの。
あったあった、ウルトラマンで警備隊になって怪獣倒すみたいな。
いや全然楽しくないじゃん。
全然楽しくない
警備隊になりたくないよね。
マンじゃねえんだ
って、うん、なんなのそれ。だってさウルトラマンで言うとこのさ、うん、もうクソみたいな話があってさ、
うん、
警備隊怪獣が現れて警備隊がやってきて、
うん、
そのまま終わるんでしょ。
そう
まあまあ来ないんだよね。
ねえ、無理あるなと思いましたよ。まあ間違ってたらごめんなさいね、
うん、
当時の記事しか知らないんで、
はい、
はい、さあ戦闘システムの詳細が判明ということで、まあ魔法の使えるモンハンみたいな感じじゃないですかね、
うん、
多分、
うんうん、
ざっくりと言いますけど、
うん、
はい、お龍が如くゼロ誓いの場所、
うん、
ほらほら桐生さんが面白い格好してますよ。
あディスコっぽい
ね。さ サタデーナイト
全然ポーズ違う。
うるさいですね、さすがに。
ラストシューティングに近いですこのポーズ。
あ、ジオング打つポーズね、
うん、そうそうそう、ガンダムっぽい、トラボルタというよりガンダム、うん、なんかさ、
うん、
トラボルタ の、うん、あのサタデーナイトフィーバーのこう指を天に向かってやるポーズってさ、
うん、
どんどんどんどんこう伝言ゲーム的に伝わっていくからさ、
うん、
ついに手が逆になっちゃったね。
ああ逆なんだ。
逆逆、
左手なんだね。
うん、そう、
上げるのは
上げるの逆ですよ。足の形も全然違うし。
さすが、さすが新人研修でサタデーナイトフィーバーのあのポーズを作ろうと思った男。
確かに、
うん、懐かしい話ですね。
うん、
さあここでこううるさく指摘があると思わなかったので面白かったですね。
お
お、あでもこれ面白いよ。ほら
源泉88年、
うん、88年が舞台だから、
うん、
ね当時のハイテクランドセガーが再現という面白い。
新宿の、
新宿だね。おほら角っこだから。
本当だ
ね、今クラブセガーになってますけど、
うん、
これゲームがね、スーパーハングオン、スペースハリア、ファンタジーゾーン、アウトランと、ね、このなんか眼帯の男がファンタジーゾーンやってるの面白いですね。
ね、
こんなファンシーなゲームを。いいなぁ。88年をこう疑似体験みたいな、
うんうん、
ね、だら知らない街だよね。紳士のビデオとかいかがわしい
全然
違
う
ね、
うん、もう知らないとこだよね。88年
そうだね、
新宿なんか行く用事ないもんね。
ないからね。
もっともっと汚かったもんね新宿、
うん、
たまに親について行ったりするとさ、
あそう
路上とか小敷がたくさんいてさ、
うん、
汚ねえなと思ったんだよな新宿。
その頃行ったことはないけどさ、刑事物とか見るとか新宿出てくるじゃない、
うん、
意外に変わってなかったですよね街並みの。
あ、まあ、新都心ビル街の方はねそんな変わんないけど、うん、
でより汚い感じだよね、
うんうん、
はい。お、これがさっきの、
うん、
シャドウ・オブ・モルドール、多彩なアクションでオークたちを撃破せよ。お、
多彩なアクションね、
うん、ダークファンタジーの世界を舞台に剣と魔法の冒険を楽しめるシャドウ・オブ・モルドールと。お、広大なオープンワールドを冒険できるアクション RPG だそうですね、うん、はいはいはいはい、あ、
アクションのダイナミズムに注目ということで、
うん、
モーションも素晴らしいです。
おお、上島さん もうお墨付きでやるんすか。
そうでやるんですね、
はい、
レゴザムービーのゲーム、
うん、
僕ね、
はい、
レゴバットマンとかね、
うん、
レゴマーブルとかね、このレゴムービーもそれぞれプレイしてるんですけど、
はい、
もう飽きましたね。
あ、そうですか、さすがに。
これね、やってみたら分かるんですけど、
うん、
パッと見すごい楽しそうじゃないですか、
はい、
やっぱりね立ちはだかるんですよ。
何が
パズルが理不尽パズルの巨大な壁がね、これなの答えって、こうしないと開かないのっていうのがいっぱい出てくるんですよ、
はい、
だから YouTube 見ながらやるんですよ僕、よその人のプレイ動画見ながら
つまんないですね。
うん、そうなんですよ、
悲しいね。
でも初めてやる分にはいいかもね、
うん、
もう散々やってるからしんどいだけで、
だから卒業していいんだよね、
うん、
多分そのレゴをまたこうめでてくれる人が新しくやってくれよっていうことなんです
よ
ね、
うん、レゴシリーズはね、うん、アイディアはいいし手間もかかんなくて、そういうシステムを発明したら素晴らしいですけど、
ね、
全部同じ内容だから、
うん、
多分飽きるのも早いです。
さ、ガンダムブレイカー2、これは船水さんの作ったガンダムですね、続編が出たということで、 はい、今アニメでガンダムビルドファイターズという、
はい、
ガンプラ作ってバトルするアニメが、
プラモ教師のじゃないですか。
そうですそうです、それやってるんですけどね、まあ、それとまたタイアップしてるみたいですね、
うん、
一緒に売れるといいですね。
売れる売れる、
はい、初めの一歩、
はい、
おお、
全然読んだことないかな。
あ、読んだことないの？
コンビニコミックでピックアップされたちょっとしか読んでない。
ああ、じゃあ初めの方も知らないんだ。
うん、
あ、
マシバ、
うん、
っていう人が強い
あ、まあそうですね、うん、
という話を読んだよ。
まあそんぐらいでいいんじゃないですかね、うん、はい、ゴッズィラ
ー、ああ、これ東京ゲームショウでやりましたよ。
はい、ね、
うん、
面白かったんだっけこれは。
そうね、うん、69点ぐらい面白い。
ああ、うん、まあ十分でしょ、69点ぐらいだったら。
うん、あ、まあ、どうしても巨大感出すためにテンポが遅くなっちゃうんで、
うん、
その辺どう見えるか分かんないですね。だからリトライとか、
うん、
そういうシステム周りのテンポアップすればよくなると思うんですよ。ゲーム自体はどうしたって、
うん、
テンポ悪い遅いゲームになるほかないですから。
なるほど、
ゴジラらしさを出そうと思ったらね、
うん、
10年ぐらい前に出たゴジラの海洋芸は、
うん、
すっごい操作しやすいんだけど、
うん、
めっちゃ素早いのよみんなニューヨークの街をスタンスタンスタンって走るんだ、
うん、
ゴジラが、
はいはいはい、
楽しいんだけど、
うん、
まあ、ちょっと犠牲になってる部分もあるよね。
ゴジラらしさとは
みたいなのが、
はい、
それにもジェットジャガーはちゃんと出てくるんだけどね、
はい、なんだかんだでみんなに愛されてますね、ジェットジャガーはね、うん、はい、福道茂樹ほのぼのゲームエッセイ漫画、昔プロレス自体はもう見てないけど、雑誌とかプロレスの成り行きだけはずっと追ってる人みたいな話聞いたことあります。ですのでファミ通は読んでるけど最近はゲームをやることが減ったという方はいらっしゃると思うのですと、
うん、
今度こんなゲームが出るのねってすごい巨乳の女の子がファミ通読んでますね、
うん、
全裸で、
うん、
その時は子供の頃を思い出し、手始めにトランスフォーマーでも買ってみてはいかがでしょうか、
うん、
いや最近のトランスフォーマーの玩具はすごいんですよ、
うん、
子供の頃思ったここをもっとこうだったらなっていうが全て達成されている、
うん、
つまり何かのジャンルから遠ざかってしばらくして最新のものを確認するとすごく進化している場合があるのですよ、
うんうんうん、
ゲームがまたまさにそうなのです、うん、買おうゲーム、
うん、
で寝てます、
うん、
はい、ありますねこれはね。
なるほどね、
この最初の1コマ目で言ってるプロレス自体はもう見てないけどプロレスのをずっと追ってる人っていうのは確かにいるんですよね。
あ、そうなんだ。
いまだにこう猪木馬場長州とかいう人ですよ、
うんうん、
で最近の人は知らないんだけどプロレスは追っていたいプロレスの話はしたいっていう、
はいはいはい、
人はいますね。
コロコロ兄貴にはね、
はい、
真壁選手の漫画が載ってます
よ。おお、はいはいはい、
真壁選手が、
うん、
なんか甘いものを食べたりする、
はい、
チェーンの海を泳いだりね、
コロコロ兄貴といえばこうね、兄貴向けに作られた、
そう
コロコロという、
そうですよ
ね、
うん、
まだ僕は読んでないんですけど、
あ、今日持ってきてます。
あ、そうですか、
うん、ネギも袋に入ってますから。
あ、ありがとうございます。ネギももらいました、
ね、ど
うも。あ、ちょっと読ませていただきます。
うさくんの漫画も載ってます、
ね、あの著名なうさくんが、アマゾンプロダクツリスナーでおなじみの
おなじみのうさくんのトレーディングカードと漫画が1個、トレーニングカード書いてもらったらあまりに良かったんで、はい、ついでに漫画も書いてほしくなっちゃったから頼んだって、
すごいね、
いうふうに書いてありました。
そんな雑な、うん、その仕事発注でいいんでしょうかね。
うん、いいんじゃないですか
ね。えさすが。
あとはかっとばせ清原くんとかね、
はい、
あとは、
うん、
竹内宏之の、
うん、
徳田ザウルス漫画がありますね。
おお、あれだ、シューティングスターを採用されたからでしょ。
そう、
うん、
でコロコロ兄貴で、
うん、
ダッシュ4コロ復活するんですけど、
うんうん、
徳田先生死んじゃったじゃないですか、
はい、
武井さんがやるそうです。
ああ、ねえ、
うん、
それについてツイッターで樫本学先生がちょっとジェラシーを燃やしてたのが面白かった
なんで
俺が徳田先生の、ねうん、こう思い出話書きたかったんだけどなって言ってた。
書いたらいいじゃないか、
ね、なんで当時読者だ俺は漫画を手伝ったというのにみたいな樫本学先生が
いいじゃん書いたら、
ねえ
ね、
書いてほしいよね。
あと野村慎吾先生も、はいね、僕らも会ったことがある、書いてましたよ、
ね、離婚したくだりも書いててね、
うん、
実にこう生々しい、
うん、いや面白いです、はい、
コロコロ兄貴の広告宣伝でね、うん、あのモーニングで、
うん、
あの野村慎吾先生が漫画描いてて、
あ、はい、
あのちょうどお師匠さんの広金健志先生の次にね、
あ、はい、
あの広告漫画描いてて、ね、
お
実に良かったですよ。
あ、そうなの。
当時この広金先生がどんだけこう、ね、
うん、
偉大で優しかったかということを書いてましたね。
あ、
漫画ばっか書いてちゃダメだからみんなこう飲みに行こうっつって、
うん、
先生のおごりで飲みに行って、
うん、
でお酒飲んだから仕事ならないから、
うん、
みんな寝てなさいなんて言って、うん、みんなが寝てたら、
うん、
おしっこしにこうトイレに行こうとしたらね、
うん、
先生が漫画を書いていましたよと、うん、俺が書かないと漫画乗らないからなーなんつって泣ける。
本当だ
ね
すごいですね。
いい先生ですね。
野村慎吾先生の奥さんは下道ですねあんだけ散々漫画で足の跡もらったくせして、
ええ、
あなたは漫画と心中する気なのねっつって離婚するわけですよ、
はい、はいはい
はい、
は
ぁ、
あ、って、ええ、
なんだこの毒ざる女ごくつぶしいって思いますよねそこだけ見るとね。
そうですね、うん、まあいろいろあるんでしょうけど、
野村慎吾先生がとんでもないド変態なのかもしれないです
けど、分からないです。その2人の話ですからまあただね、その飲み会でお会いした野村慎吾先生はとってもいいおじさんでしたね。
ああ、そうだね。
本当にニコニコで、
うんうんうん、
本当山根青鬼先生の隣をびったりマークして離さないという、
イチャイチャぶりを
ね、うん、多分あれじゃないですかね、こう、うん、名探偵影マンの執筆権とかを欲しがってたんじゃないですかね、うん、
なるほど
もう先生漫画描けないでしょ、僕描けますよみたいな
感じ。ああ、サバイバーです
ね。サバイバーですよね。
出川さん家の山が大きくなりましたね。
あ、そう、
うん、今窓から透けて見えます。
はい、
あんぐらい前は小指ぐらいだったと思ったのに。
いや、あんぐらいの大きさですよ。
本当ですか。
ええ、
また別の個体なのかな、邪魔みたいな。あれ家の中で飼えばいいのにね、あれ捕まえる。
急にもう話をもうやめてくださいよ、もうラジオなんですよ。急にこう話をこう飛ばさない
で。ちょっと目に見えたんで。
はい。
パワフル。
はい。実況パワフルプロ野球2014、20周年だそうですよ。今回2014は課金システムがなくなったんで伊集院さんが戻ってきたみたいですね。
ああ、はい、
すごいね。
ね。
鮭みたいなね。
ね。
川が綺麗になったので帰ってきましたみたい
な。パワープロやったことないんですよね。
はい。
うん、
パワープロ94、2、3、4、5、6、7、8、9、10。15まではナンバリングで、
うん、
ネクスト2010、2011、2012、2013と、
うん、
こう謎のこう把握しづらいって感じですけど、
ね、
も
う年度入れて西暦入れてくれた方がもういいよ、
ね、いいんだけどね。
でも初代は94
なんで、初代は94なんですはい、
ね、毎年買おうと思って、うん、
出ないというね。
2014今度は、
はい、
あ、まあペナントが終わったんでデータを更新してやろうね、
うん、
ってことかな。
そういうことですね。
こいつらがファミスタを
、まあ、ファミスタ派だからこう憎しみが強いのは分かるんですけどね、
この打ちにくいバットのカーソル
まあここら辺はあれじゃないですか、
うん、
あのパワープロ好きにはいいんじゃないですかね、
うん、
僕にはさっぱりわかりませんが、
どっちもわかんないんだよね。
はい、 アサシンクリードユニティ、
うん、
今度はあれですか、ユニティで作ったんですか。
ああ、そういうことなんだ。
そういうことではないような気がしますけども、パリ、
そういえばね、ジェイド・レイモンドさんが辞めたそうですよ、
はい、UB。 え、あ、そうなの、
うん、
辞めたんだ、
うん、
あ、広報の人だっけ、確か
プロデューサー、
プロデューサーか、
うん、ね、昔見た目がいいことで有名になりました。
それだそれだ、 あれか、顔でなったのかみたいなことを言ってたね、
うんうんうん、
はい。で、まあ今回パリでいろいろ暗殺をやりますよということですね、うん、はい。あ、モンスターストライク、
はい、
祝1周年2号連続第1弾、
うん、
1400万人を魅了するモンストを遊ばなきゃ損だそうです。
いや、そうでもないよむしろ今から遊ぶ方が損ですよ。だって、マンケンチーとか4種類6種類もいるんだよね。
ああ、そうだね、
5種類か、
5種類かな、
うん、そんなのやりづらいじゃん。もうはっきり言ってマンケンチーが分かれる、属性分かれるまでは遊ぶ価値あったけど、
はい、
もうないです。
あ、そうです、お先厳しいですね、
うん、こんなついにね、よしよしって人が揃ったところで課金しやすいシステムにしてやろう課金するんやって、課金させろおらって、
うん、
大阪弁の人が多分言い出したって違いないですよ、
はい、そうですね、
うん、ついに口を出してきたんでしょうね。
ねえ、岡本ちゃんがね、
うん、
で今回案外こう外に出ないというか、
うん、
ねえ、
だ出たらイメージ悪くなる
ああ、お前はあのフィクサーでいいやって、
っていうかさ、
うん、
多分何にもしてない気するよ、
とかね、
ゲームメイキングに
関して、うん、
だってエブリパーティーだよ、
うん、
本当にそうなんだね。
まあ内情は分かりませんけどね、まあ怪物ヨシの名前でこうアマゾンプロダクツで親しまれてますけども
ね、
っていうことは俺書いてんじゃんって話ですけどだってお前イベントのさ、
うん、
なんか紹介でなんかモンスターストライクの絵を描いている筆川とか書いてるね。
そっとしとけよ、あんなんでことさらに取り上げるんだよ。なんでそっとしとけばいいものをさ
なんかほぼなんか有名無実化というか
そういうこと言わない方がいいんだよ。だって、
はい、
そっとして黙っておけばいいの、
はい、
そうよ、わざわざ
さ、お前が書いたんじゃねえか
見つけた俺偉いみたいな感じで、はい、言いますけど、そうやって、
はい、
世の中からね消えなくていい便利なものはいくつも消えたでしょ
違う、
ウィニーとかさ、
お前が書いたんだからあれ、
うん、まあ、そうだけ
ど今まで怪物ヨシって書きゃいいじゃん
あんまよく考えてなかった
なんで俺が責められてんのか意味わかんなかったよ。
いや、またそれとは別の話です。
あ、そうですか、うん、いや、書いてるんですよ
ね、
モンスターストライクを。
そうですよ、
最近も書きました。
もうトップクリエイターですよ。
トップ、全然トップじゃないですよなんでよ、ね、なんかあの降臨のやつとか書かせてくんねんの。前書かせてくれたのに、バッカやろ、バカ、いや、バカ野郎じゃないです。バカ野郎じゃないです。違います。はい、あいつもお世話になっております。
うん、怪物よしよね。
そうそう。うん、いや、あの、仕事には不満ないんですけどね、
うん、いや、いいじゃないですか、これ。モンストの仕事できるだなんて。うん、
はい、
ね。そんなモンストの真似してるような10羽人からげのゲームなんかたくさんあるんです
か。ありますからね。ねえ。今すごいもうなんか心臓止まりそうになっちゃったなんで俺違うバカ野郎っていうの、なんだおいっすみたいなもんだよね俺バカ野郎、
あ、はい、そうだよね、よく言うもんね、
よく言うよ、
うん、
そうだね。
どうなんの、
何が
そのモンストか、
モンスト、はい、
面白い、
あ、俺はやってる、うん、ゲームはもうすごい、もう今でも楽しくやってますね。
そうね、ランク99まで行ったらちょっと気分上がるかもね、
う
ん、
そうね、鮫島さんは最初期の方にやってたじゃない。
そう
で、俺はその なんか真ん中あたりで始めたんだけど、うんうん、半年ぐらい経った後かな、
うんうん、
今はがっちりハマってますね、
うん、
うん、LINE を使った、うん、無料通話でおなじみの、
あ、はいはい、
LINE を使ったですね、オンラインマルチができるようになってから非常にこうモンストがブーストかかった感じがしますね。
そうなんだね、
これまではほら近所だけのアドホックだったんですけど、
うんうん、
その遠距離でできるのって、
うん、
ね、リスナーさんのお手上げちゃんとか、
はい、
すごく強いんで一緒にやりたかったんですけどね。
おついにできるよ、ね、
できるようになってもうはかどるはかどる、
お
彼が強いから
いいですね、
だったりとか、あとはそのいわゆる降臨系ってやつがですね、
うん、イベント
がですね結構その種類揃ってきたんで、最近ガンガンこう日替わりでその降臨イベントをやるんですよ、
はい、
でそれ倒してこうラックをチビチビ上げるっていうのが楽しいですかね。
うん、よくまあ飽きずにやりますよね、
うん、でちょっとやってやめてちょっとやってやめてができるんで、
うんうんうん、
そこら辺がすごいイラストレーター家業にはちょうどいいですね。
なるほど、
逆にあの 4G を全然やってないという今時代、
意外ですよね。
そうですね、
私4の時は散々
ね、猿のオナニーのごとくやってたんですけど、
うん、
全然触ってないです。多分5時間もやってないな、
うん、
ね、こんなに飽きてしまうだなんて。まだそんな売ってはいないですけど、
うん
うん、もしかしたらまたやるかもしれないけど
ね、はい、そうですよね。
こうやってこうね、高値で売れるゲームが二足三本になっていくという、
うん、
はい、俺たちの夏ゲー天地を食らう2赤壁の戦い、
うん、
はい、横スクール、ベルトフロアアクションの傑作ですね、これは、
ね、
はい、
これね、ゲームがいるんだよね。
そうですね、漫画で出てないんじゃなかったっけな、ここら辺って義援と甲冑とか、
うん
うん、なんか無理やり出したっていう感じがしますけど、
メンツが不思議だよね。そこ馬長じゃねえんだもん、
うん、
5人揃えようと思ったらさ、関羽、張飛、張雲は、
うん、
で5個将軍って言われるじゃない、
はい、
それは甲冑、馬長だよね、
うん、義援じゃないの、
義援じゃないんだよ、義援は割と一段下がるんだよ、
うん、
位置づけとしては
なんでなんでしょうね、
うん、しかも諸葛公務と仲悪い。
結構ほらベルトフロアアクションとしての傑作ってよく言われるけどさ、もうそんなに好きじゃないんだよね実は、
うんうんうん
うん、俺馬に乗ってたワンが好きだったんで、
うん、
あっちすごいなんか三国志っぽかったんで、
うんうん、
なんで馬降りちゃうのかなっていうのが引っかかってね、
うん
うん、
やっぱファイナルファイトとかがあったからかな、
だとは思いますよ、
うん、それっぽく。
あっちはどっちかっていうとこう、
うん、
なんだろうな、シューティング要素、
うん、
近いからね、ワンはね。
これなんですか、
よみがえるカドバン。
どんな写真があるんですか。
写真なんか切ってますね、カンっていうのビリビリに、はい、これなんですか。
多分カドマンという人が完結したんですよね、
うん、
きっとね、
はあはあ、
惜しまれながら、だがしかし復活、
あ、
よみがえ、カドマンがよみがえるよ、
あ、やめるのやめたって
さ、そう
そうそう、そうですか、
うん、
2011年6月明日もきっと激凛日和を発売をもって完結したモンスターハンタープレイ日記激凛日和の傑作選が発売に、期間シリーズ7冊から本当に面白いコラムだけを得り抜き、さらに藤岡からめディレクターとモンハンの10年を語り明かす対談や当時を振り返るコラムなどを文庫サイズに詰め込みました。これは激凛日和復活ののろしということだそうです。
うん、
ああ、
どうですか、モンハン好きなんでしょ
もうこいつは大嫌いだよ
僕もね、この人嫌なんですよ、
はい、
モンハン P2G を思い切って買ったことがあったじゃないですか。
ありました。
で、なんか関連書籍を買ってね、勉強しようと思って、
ええ、
買ったらこいつのプレイ日記でさ、
ええ、
ビニールかかって中見れなくて、
うん、
こんな
攻略本かと思った
ね、思って、
うん、
買ったら こいつのなんか日記なんだよね。
覚えてますよ、鮫島さんが P2G 買った日、新宿のソフマップで、あの中古でいくらだったっけな、1980円、
あ、はいはいはい、
そんなだったのね、 PSP のやつ、
うん、
それをですね、2980円の中古のソフトをですね、あんまりも買いたくないからうろうろしてでもなどうしようかな、うろうろして知ってましたよね。
してたあんまり覚えてないですね。
そんなに嫌なら買わなきゃいいのにと思って僕は思ってました。
いやでも文句言いたいじゃないですか
本当にね、懐かしい
買った上でボロクソに言えばいいじゃん、なんか、
はい、そんな懐かしいね、
うん、
日々もありましたね、
もうちょっとね、
はい、
お面白かったら、はい、
玉吉さん、10月8日、
うん、
玉吉さんがですね、窓からこう星を見上げてますね、
うん、
そしてこう手をかざしてそれをこう下に下ろしてますね、
うん、
満喫のトイレで月食見てて、私完全不審者扱いというで、なんかおっさんがいぶかしげに見てますと、
あ、
でキャプションで、同じ頃大村さんは月なんて欠けるもんやからなと一周、その通りなんですが、大村さんらしい、
全然分かってない、
あ、
そうそう、今度辰巳って映画出ますよね、ついに日本でも公開されるらしいですね。
ほうほうほう、
辰巳義弘をシンガポール人が映像化したんですよ、
うん、あ、そうなんだ、
うん、
映画辰巳公開記念、その主人公を漫画史に名を残す劇画の創始者の傑作選を、傑作を厳選した珠玉の短編、
うんうん、
すごいね、
うん、これ買おうかな。
こんだけこう日本と海外のこう評価の差がある人って珍しいです。
すごいよね、
うん、ねえ、見たいな、
うん、ちょっといいです、もう売ってるのかな、
売ってるかも、
10月25日だからもうあるね、あ、いいかも、
はい、あ、あれを星屑も2巻出ますね、
うん、
はい、これ読みました、
知らないです、
あ、あとで返します、
うん、
はい、買ったんでね、
おお、買った
の、はい、
そう、
いい漫画でしたよ、またあれですよ、戦後の話ですよ、
あ、
今小山優が変態漫画描いてますけど、
ね、
本
当に立たないレイプを描かせれば
立たないレイプを描かせれば
本当に小山はすごいですよね。
そうですね、小山優先生は立ってますよきっと、
うん、小山優先生は、かわいそうな話ばっか描くよね、
もうおちんちビンビンですよ、あ
の、そうなんですよ、だから、かわいそうな話書きがちなのはそういう変態だからなんですよね。
そう、
おそらく、
うん、そうなんですよ、うん、まあその話はまたいずれ、今スペリオールで絶賛連載中の夕日という漫画家ですね、はい、小山優先生がですね、
うん、
安住で手に入れた変態性と、いつか書いた頑張れ元気のリベンジをやってますんで、うん、これぜひ見てくださいね。
なるほどね、
はい、これなんですか、
トランシスター、
うん、
らしいです、
とっておきインディ、
うん、これは XBOX とかでもあったバスチオンの開発チームがやったらしいですよ。
おお、
バスチオン、
お
ありましたね、バスチオン、
大人のための RPG に酔いしれろと、
高いから買わない、買わなかったですけど、
高かったんだ、
うん、1000円超えてたと思うんだけど、
うん、サイバーパンク&ミステリアスな世界、
うん、
ほう、なかなか面白そうですね、
ちょっとここらで久しぶりにインディーゲームもう一度、
ね、見てみる
ってもいいかもしれないですね、
また
気狂いゲームが増えてるといいんだけどな、
はい、随分こうまともになったってことでこう諦めちゃったんですね、確かね、
うん、いやでもそれは我々がこう探しきれてないだけかもしれないな、
はい、
数が増えた分、
そうですね、
うん、あ、そういうのってアプリでもきっとあるよね、
うん、
俺さすんごいしょぼいフラッシュオブクランとか見つけたことある、
うん、しょぼいの、
うん、ちょっとこれ積極的に集めてみようかな、
そうですね、はい、新着ゲーム通信、 あ、なんかビータばっかりですね、うん、ディアホリックラバーズダークフェイト、あ、下のやつは面白そうでした、うん、男遊郭っていう、わかってるね、このね、ディアボリックラバーズダークフェイトだとさ、うん、全然わかんないじゃん、このアイディアファクトリーさん、これじゃダメなんですよ、うん、男遊郭なんですよ、
一発でわかる、ね、やってることは多分一緒だと思うんですよ、
一緒 だと思います、ディアボリックラバーズダークフェイトは狂うほどの求愛が幕を開ける、うんね、
求愛っていうのはあの、うん、サックラブだからね、
サックラブで男遊郭の方は男女が逆転した吉原での一夜の夢って、これ大奥じゃねえかって、うん、はい、ねえ、女がチンポ王家に行くんですね、
ねえ、
はい、
お前したい仕事じゃないですね、
大変ですよ、男がこうねえ、確かあったんだよこれ、
あった、
あの男ソープって、
あ、はいはい、
あのそうしたらね、男が身元なくて辞めちゃったん
だろうね、
なんでかっていうと、ね、そのお女のさ買う方がさ、うん、毎日来るんだって、
無理
毎日来ちゃうんだって、
やめてよ
でもう出ませんってこと、うん、
休賃日が欲しいよね、
うん休賃日
休賃日
チンコ休む日、
休む日、
あ、うん、そうそうそう、
やっぱ中3日とか欲しい、
ないと無理だって、
うんうん、
あとやっぱ女性より高くしないとダメだよね、
うん、
一発あたりがこう稼げないから、
そうだよね、うんうん、まあ、いらない心配をね、
いらない心配もし俺やるならばみたいな、
そうそうそう、
アホな心配してますけど、
うん、
あ、これ何ですか、ノムテッツコラボレーションの反響、
先週のハミツーで、うん、この初音ミクをこうなんか手心加えて書いたんですよ、
はいはいはい、 あとはセクシーなキャットウーマン、
うん、
は北米欧州版モンスターハンター 4G のデザインなど、
うん、
やったんですね、
なるべくこの人のセンスはね、あんまり海外に波及してほしくないですね、誰にも影響を受けてほしくないです、
ああ、そういう、
海外の人に、
ああ、はいはいはい、うん、そういうことですか、
うん、いやでもロブ・ライフェルドだけはいいよあえて取り入れてほしい、うん、ロブ・ライフェルド、
ロブ・ライフェルドは野村のセンスはいいね、
ノム・クール
って、ノム・クールってこれが入ってくるんだ、
そう
ロブ・ライフェルドのあのおかしなデザインに、
そうそうそう、うん、
いいですね、うん、
ここ取り入れるのっていうポイントを取り入れてくると思う、うん、
そしたらね、あなたもノームテッツさん好きになるでしょ、
なる、いや、ないね、
ないそれでもない、
ないない、ロブのことがもっと好きになる
ロブのことがもっと好きにな
るもっと好きになっちゃってロブチンになっちゃう
愛されすぎだからな、はい、で後ろの方になんかマーケティングリポート、
はい、
モンスターハンター 4G が今年一番の出足で1位に、
うん、
ということで、まあ天井人ですね、はい、ニュー 3DS、 こうニュー 3DS がこう発売日だから点になってますけど、
うん、
23万台23万5000、
うんうんうんうん、
台、
うん、
23万3483台か、
うん、
あすんげ
ね、
これ LL もプラスでしょうねきっとね、
まあまあまあ、
うん、
欲しいなニューニンテンドー 3DSLL、 本当に 3DSLL 買わなくてよかったよ、我慢して、
ああそうね、
うん、うっかり買っちゃってたらもう
目も当てらんないね、
目も当てらんないよ、ああ
しかも横ボタンない、あのないしね、
うん、
アナログパッドね、
お前にこっそり定価で売りつけるってこと
わかるだろ、俺だって知ってんだからありがとう鮫島くん、ならないでしょ、いらないって言うよ俺だってどんだけ情弱なんだよバミツートップ30、
はい、
はい、1位が 4G、
うん、モンハンだ、
で2位が、スマブラ、
おお、ね、やってるよ、
はい、
うん、
妖怪ウォッチ2、うん、元祖本家、
うん、
キングダムハーツ HD2.5 リミックス、
うん、
FIFA 15の PS3 版、
うん、
で6位が FIFA 15の PS4 版、
うん、
でドライブクラブ、
うん、
で弾丸論破の絶対絶望少女弾丸論破ね、
うん、
なんていうの、禁忌のマグナでタブーのようなやつですよね、
うん、
のマグナ、
うん、
10位謎解きパズル取れ伝説の魔球を復活させようと、あ、この手の、テレビタイアップ強いですね。
あ、そうなんです、テレビタイアップか、
うん、
そうですか、
うん、妖怪ウォッチは強いですね。
ベヨネット2も出てるんですね、ちょっと前に。
あ、そっか、
48,000本、
うん、あ、でも頑張りましたね、Wii U でね。
ね。でもいずれ出るでしょ、プレステ3とか。
まあ、出ると思いますよ、
うん。出ないわけないよ。
さすがにさ、任天堂許してやれよって感じだ
よね。うん。5万いってないんだぞって、うん、あんだけ時間かけて。
ふざけるなって。
うん、
俺を舐めるなよって。
ね。
言いますよ、
ね、
神谷さんも。
うん、誰もいないとこでね。
ね、いやでも結構あの人はツイッターでつぶやくじゃん。
ああ、そうか。あ、ザクル、
はい、
入ってますね、北のルーキーに。
おお。
僕ね、いつもファミ通のハガキ送るときザクル書くんですよ。
ほ
んと、だから私の1票も入ってます。
入ってますね、
うん、
すごい、75のうちの1票がでかいですよ。
そうそうそう
意外に分母がすごい少ないんで、
うん、
鮫島さんの1票強いんですよ、これ
ね。
ね、
楽しみだね、これいつ出るの。12月4日、あ、そんなに先じゃない、楽しみ。
そうですね。
やった
っていうことはですよ、この180票とか176票とか145票とか、
うん、
ラストレムナントと仁王と人食いのおわしとりこに入れてるんですか、これ。
そんだけの人数がね。
なんだ、何の悪ふざけなんだ。
うん、いやもう出ねえと思って、ふざけてんだよ。
ふざけてんのか、うん。
出るわけねえじゃん、こんなの。出ねえ出ねえ、もう解散。
ね前なんかさ、なんか人食いの大足取り子元スタッフがお送りするとか書いてある、
ね、出てもいない、
出ても
ない何を言ってるんだって。
なんだその元スタッフって。
うーん、愛想つかして出てっちゃった人のことかな
それ何期目、何期目って初期、初期、中期、前期みたいな
全然発売しないからね。
そんぐらいいそうですよね、スタッフがね、うん、はい、クロスレビュー。なんか気持ち悪いですね、後ろの方にここら辺があると ね、
ね、しかもクロスじゃないし、
ねえ、
レビューだよ、ただ
レビューですね。はい、まああんまりよくわかんない。あ、お姉ちゃんバラ Z2 カオスがシルバー電動ですね、
うん、
あとはあんまり興味ないですかね、
うんうん、
はい、どんどん行きましょう。
お姉の声も飛ばしていいですよ。
はい、伊集院さんと次長課長の人、うん、ゲームの難しい話がフォックスエンジンに迫るということで、
うんうん、
なんかすごいらしいですよ。天候とかも星空もね、なんかあの星座がちゃんと動いてるそうですよ。
うん、まあそう、うん、
はい、
インファマスでもやってましたよ。
そうですね、
うん、でもそれがそれに追いつくレベルだったことはすごい
ことですね。そういうことですね。あら、柴田亜美さんが久々に漫画描いてますね、
うん、
本当にこの人は時間が止まってますね知らないか、もうこんなおばさんの漫画、
はい、いやもうボロクソじゃん本宮博士みたいな絵だったな。
そうそうそう、ねえ、面白いと思ってるんですか。
いやそう
全然もう縁もゆかりも何もないところにはもう全然こう辛口ですよ、ね、本当にね。大塚カドマンのゲームを読む、はい、
こんな漫画なのに乗るってことはきっと本人の性格がすごいいいんだよ。
ああ、そうか、それか、
うん、そうだ
よ、分かった、うん、
これもあんま褒めてない
よ、ね、褒めてないはい、で後ろがキャリーパミゴン、パミゴンちゃんのね、うん、あれでね、ということです。
なるほど。
で一番後ろがファンタジースター、ファンタシースターノバ、
うん、
PS ビータで出る
そう
です
、ね、 早くピストン矢口さんのコラム復活してほしいですね。
あ、そうだ、
うん、
やめちゃったもんね、
うん、
あ、だからそのね、1年半、
うん、
ね、ずっとゲームやってたはずですから。
そうですよ、だからコラムの名前考えてください。ピストン矢口の激ハメなんとか激ハメクローゼットとか言え
ばいい、うん、激ハメクローゼット
ハメ技みたいな、
ハメ技とかね、ね、本当にそういうのね。まあでもそっちで行く感じでもなかったんで、うん、あのミヤネ屋見ましたけど、
なんか神妙な顔つきだったみたいな、ね、
そう、神妙な顔つきで、私が 100% 悪うございましたが、まあ、マスコミの皆様のこう構成で私はひどくこう、心を病み人間不信になりましたみたいなことを言ってましたね。
を隠し子がミヤネ屋で言
う
わ
け。そうそうそうそうそうそう、そこをこう何復帰の場にしたあたりも矢口さんこう計算だからなって。
あ、絶対悪く言えねえだろ
って言わない
だろ、ね、お前は何にも言えない、
何も言えないっていう感じがあってね、うん、すごく良かったですよ。でこう別の番組ですけども、あの東のりが、
うん、
東野浩二さんがですね、うん、人間不信になったって旦那の方がやろっていう、すごくひどく真っ当なことを
本当だ、ほんまやで
そこそこっていうね、う
ん、今不倫相手と暮らしてるわけ。
そうですね。
ああ、よかったね、いいじゃんいいじゃん、
だ不倫相手の方はもう俳優を辞めて、
うん、
あの普通の職業に
さ、はいはい、
おるということだそうです。
そうかそうか、うん、いやー、まあ不倫ってやっぱりね、多くの人がしてるんですね。
なんか
ねよくやる暇あるよね。
ああ、
そう、 3DS やってられないじゃん、その不倫流してた
まあゲームはほら商業的なものだから。
あ、
でも矢口さんはすごいですね。あのメンバー脱退も男でしたよね、確かね。
あ、そうなんだ、
確か男絡みでモームス辞めて、
うん、
で、男絡みで結婚も辞めて
やっぱピストンだよ、
相当また緩いと言わざるを得ません、
うん、
お股がゆるゆるでいらっしゃる。
もう2ちゃんで、
うん、
いやもうこうなったらこの人の名前、うん、もう昔ボクサーでピストン堀口って選手がいてさ、うん、ピストン矢口ってもう言うべきだよなと思ったら、やっぱ2ちゃんでも出ててさ、こうなったらピストン矢口だなみたいな
ね。えで受ける方だからシリンダーじゃないかみたいなうまいことを言う方もいて、
ああ、本当だね。
そうするともうシリンダー矢口ってもうなんかピストン堀口のもう元ネタから外れすぎて、ね、口しか合ってないっていう、うん、それはいかがなものかという感じですね、う
ん、いや、まあ、ピストン
の方がいいですよね、多分騎乗位じゃないですかね、
勢いがあって、うん、バンバンやってたんだろうね、
私の方が軽いからね、なん
です
か、
うん、そうだ、宙浮いてるよ、
宙浮いてるよ、てるよ
ってね、
やってたでしょ、
うん、
きっと、
ね、うん、
くるくる回転してたでしょ、くるく
る回転してるところでこう、ダメ、目が合っちゃって、うん、
目が合う、目が合わない、目が合う、目が合わないみたいな、うん、回転してるから、
そうそう人が360度回ってる、
回ってる
ナポレオンズのネタみたいに、
ね、そうね、面白いねねえ、お嫁さんがくるくる回転してるから目が合う、目が合わない、目が合う、目が合わない何回転目で止まったみたいなことがあったんでしょうね、きっとね。
あったね、
すごいですね、
ね
はい、まあそういった感じでこう最後は芸能ネタでした、ね、急にね、
ね、芸能ネタもやりますよ、
はい、
なんだろ
うね、いや、あんまりよくわからないですけど、
でかさ、なんつったってテレビも自由自在ですから、
やっぱし、あ、テレビあんま見てないっすよ。
マジっすか。でもほらマッサンとか、
ああマッサン見てる、
うん、
うん、ね、マッサンはぼちぼち見てますよ、面白いよ、
うん、
うん、
僕はさだまさしもいいです。
さだまさし、マッサン
いや、マッサンは先、まあ、さだまさしが先です、
はいはい、先ですって言われても困る。じゃあなんだ、あのなんだ、あの人、あのマッサン役をさだまさしがやれっていうのかっていう話です。
いや、そんなことはないけど
ね、うん、いいですよ、ちゃんとこうなんかウイスキー作りのこう悪戦苦闘とかも描いててね。
あ、本当に、
うん、
じゃあウイスキー飲んでください。
そう、あの前のさ花子とあんってさ、
うん、
あんまりにもなんか意外にこう何翻訳ですごい手間取ったとか、うん、こういう苦悩があったとかそういうのあんまやってくんなかったんで、
あ、
うん、
何やってたのじゃ
あ。なんかすごい子供が死んで悲しいとか、 あとはあの親友がこう大不倫して逃亡したとか、うん、そういう感じ。駆け逃げだ、不倫っていうか、うん、
ぶっかけた。
ぶっかけじゃなくて、ぶっかけ逃げだ。石炭王から、ね、その学生にこう駆け落ちしたみたいな、そういうのとか、案外そういうこうなんだ知りたいところをやってくれなかったんで、
うん、
なんかね、花子版の、赤毛のアンの翻訳ってね結構難しくて、
うん、
なんか原書ではね、うん、重要なところを訳してなかったりとかしてたの。
めんどくせえからね、やめちゃおうみたいな。
っていうかね、なんか当時のその日本の社会常識にあんまりそぐわないから、
うん、
花子自身が自主的にカットしたんじゃないかって言われてるんだけど、
うん、
そこがねなんかよく日本人にはおなじみの高畑勲版赤毛のアンの最終回の一番いいとこだったりするから、
はあ、
ここカットしたんだとか結構、
なるほどね、
ギャップがあってすごかったりとかね、
うんうんうん、
そういうとこも全部なし。
あ、
だから
妙ですね。
そう、もう甘さえ最終週に素人みたいな、ね、茂木健一郎を出す始末です。
くるっ
狂ってる。まあいろんな意味でこう忘れられない大河ドラマに、朝の連続ドラマになりましたけどね。
はいはい。あ、ちょっと言い忘れたんですけど、
はい、
この前エクスペンダブルズ3の試写会行ってきたんです。
え、マジで？
ええ、
試写会なんて行ったんだ。
行ったんですよ。
お
お。私の知り合いが、
ええ、
エーベックスの映像部の人間でです
ね、うん、おお、
ちょっと行ってきたんですけど。
業界じゃん、
うん、
黒いシャツ着て行った。
いや別に私服で。
あ、そう。
ユニクロの服着て
行きました。
あのね、エクスペンダブルズって、
うん、
普通の一般人、さらには映画ファンも含めて、
うん、
やっぱなんか見にあんま行かない、行く気にならない系でしょ。
はいはいはい。
ちょっとそういう部分あると思うんですよ。それなんでかっていうと、どうせまたこう銃とか撃ってバーンってやって、
うん、
終わるんだろうなって言うじゃないですか、
うん、はい。
でもそれはあなたの想像するレベルの銃を撃って、
うん、
バーンってやるっていうもんじゃない。その10倍はすごいんで、
うん、
ぜひ行ってほしいっていうのを言いたいんですよね。
尋常じゃない量の銃撃ってるぞってこと、
ね、そうそうそう。であとスタローンの人柄がいい。やっぱりいいわ、スターは。
面倒見の良さね。
うん、スライはね、うんと面倒見がいい、うん。
困ってるだろうって来いよって。
そうそうそう。いいなって、今回はエクスペンタブルズの、まあ、レギュラーメンバーに加えて、
うん、
とある事情から新世代メンバーがね、
ほう、
招集されるんですよ。
ほうほうほう。
そいつらとのこう共同作戦みたいなのは、うん、あるんですけど、そこ見どころの一つです。
なんか急にレッドみたいになってますけど。
ああ、そうかもしれない。
若いやつ来ちゃったみたいな。
うん。
イビョンホン来ちゃったみたいな。
そうそうそう。楽しいところしかない。
絵
的に。
楽しいところしかない。
うん。
で大満足だったんですね。
わあ、そうですよ。
おお。
ウェズリー・スナイプスが出てくるしね。
うん。
うん、最初のシーンはウェズリー・スナイプスを、うん、刑務所から脱獄させるんですよ。
ほうほうほう。
でそこでみんなが助けて、
うん、
ウェズリー・スナイプスと会話の中で、お前って何で捕まってたんだよっていう会話があるんですけど、
うん、
そこでウェズが、
うん、
いや脱税でね、それはお前本人
人
間本人だよ。
はいはいはい。なるほど。そういう人ギャグ
とか、
ええ、
ジェットリーが、うん、シワちゃん側の方チームに就職してたりとかしてるんですよ。
う
ん、
お
なんでお前エクスペンダブルズやめてシュワと仲いいんだよって言ったら、いやそっちの方がギャラが良くてって。 なんか話によると、うん、エクスペンダブルズっていうのはまあ人がいっぱい出てくるじゃないですか、
はい、
でどうしてもこうギャラの方は全体的に
低くなる
するしかないんだよね、うん、でもしょうがないじゃん、
うん、
あのいっぱい出るんだから、
はいはい、
でもスライが言うなら、
うん、
兄貴が言うなら俺出るよって、
うん、
ステイサムもさ、
はいはい
ね、
なるほどね、
あのドラコもさ、
うん、
言う中で、うん、ジェットだけは、うん、いやもうギャラがないとって、あもうギャラないんだよもうエクスペ2はもうすぐ帰りますっていう調子だったらしいんで、
はいはいはい、そこはね、
うん、であっさりシワ側に行ってると、うん、
はいはい、で出番もあんまないの、
あんまない
あんまないやっぱないんだ、
でも、ね、シワといつもセットで出てくる、シワとイチャイチャしてるずっと、
でも仲いいね、
うん、
なんだかんだ言って出てくる
からね、そうだよね、それはまあそうだよね、
なんだこの筋肉村っていう、
うん、今回の敵はメルギブですよ、
あメルギブ、うん、
リーサルウェポンとかね、
嫌われ者、
うん、嫌われ者、ド変態ドグサレ俳優ですよ、
キリスト教原理主義者
のレイシスト、
レイシスト
アメリカ白人以外に人気がない、
人気がない
白人男性以外にっていう
パッションだっけ、
うん、
もうすごいマゾ映画作ったの
ね、まあド変態クソ野郎ですよ、ね、
あれもあの小山優と一緒ですよ、もう、うん、キリストがいたぶられてるシーン撮りながらチンコビンビンですよ、
ビンビンですね、
なんでこんな小山優を悲哀に出すのかなんか盛り上がっちゃったんですね、撮る前にね、
うん、
は
い、でまあそういう展開にが、ね、あって楽しいんですよね、
あいつですか公開は、
公開は来週とかじゃないですか、
お
11月入ってすぐとか、
なるほど、
うん、
いいですね、なんか、うん、その何試写会招待してくれた友達もさ、
うん、
まさかここで紹介してくれると思ってないでしょ一応メディア持ってるっていう、う
ん、でその人がね、
うん、
その会社の同僚さんもたくさんいたんだけど、
うん、
この鮫島っていうのがねファミコン通信っていう、ね、ラジオやってるんだよっていうね、
余計なこと言って
雑な紹介してくれてですね、
それだけじゃねえよって、
うん、番組名違うんだけどな変えようかな番組
ねでそれだとエンタープレインの人じゃんね、
うん、
違う勝手にやってんだよって
そうだよ勝手にやってんだよなこっちはね、まあ最後にちゃんと打ち上げシーンもありますよ、
ああそうですか、
行きつけのバーでね、シワたちが、シワとスライがね仲良く談笑したりね、あのジェットリーとシワがイチャイチャしたりしてます、
イチャイチャしてる以外ないのか
すごいイチャイチャしてる、
ああ口吸ったりしてんの、
そこまでじゃないけど、
あそこまでじゃない、
うん、めっちゃ仲良さそう、
そうですか、
ね
え、じゃあ4も作るね、
いやもう出るよ、
うん、
だってまだ最強のコックが来てない、うん、
最強のコックがあいつかそうだね、うん、まだ来ないんだね、
あの今体重3桁あるから、
あマジで、
うん、
それは相当絞んないと、
すごい大柄になってる、ぶっちょくんぐらいになってる、
マジで、
うん、
もう全然すれ違っても分かんないね、正直
分かんないと思う、名前なんだっけ
今一生懸命検索してるんだけど、
うん、
沈黙しか出て
こない、セガール
、そうそうそう、うん、セガールだね、
うん、まあ、セガル店舗見たいね、
そうですね、
あんまり動かないやつ、
だるい、
その場で立ったまんま、いろいろや、済ましたやつね、
スパスパスパスパ
スパスパスパスパスパスパスパスパスパス
パスパスパスパスパスパ
スパスパスパスパスパスパスパスパスパスパスパスパスパスパスパスパスパスパスパスパスパスパ
スパスパスパス
パスパスパスパスパスパス操作パネルに突っ込まれるやつはトミー・リ・ジョーンズでした、
ジョーンズ星人だったんだ、
うん、ジョーンズ星人が最強のコックと対マンしてた、ナイフで
時代だね、
うん、トミー・リ・ジョーンズだったんだって、うん、ナイフでねこうバチバチ切り合ってた、
うん、
あのシーン覚えてるけど、そいつがトミー・リ・ジョーンズとまでは覚えてなかったなって、
そっ そうか、じゃあ随分前だな、アクションやってた頃だからね。
いや今はでも出てるらしいよ。
そうなの、
沈黙シリーズは。そうなの、勝手に名前つけてるだけだ
いや、トミリー・ジョーンズがアクションしてたんでしょ。
ああそうだね、うん、今はアクションしない、
しないからね、うん、じゃあまあ、
はい、
エクスペンダブルズ3もお楽しみ、
うん、お楽しみ、
そして
11月2日の
そうですね、アマゾンプロダクツ、初の単独イベント、
はい、
ネイキッドロフトですね。
そうそうそう、楽しいですから
11月2日、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あとあのついでですけども、
はい、
あれです、花井奈緒さんも当日、
当日、
その当日やるみたいですね。
夜のどこかで、
夜の新宿だったかな。
え、そんなぼんやりなの。
ぼんやり忘れちゃった
ちょっと調べたら、今
調べるか、う
ん、編集すればいいじゃん、そこは。
めんどくせえな、ちょっと待って
もうしょうがないな、これだ
よ。いしょ、イベント、イベント、これか。
11月3日じゃないですか。
あ、3日だ。あ、
ね、
じゃあ空いてますね。秋葉原ゴールドマンというところで、フィッシュロックフェスティバル14、
うん、
新鮮音の市っていう、なんか海鮮食わしてくれそうですね。
なんか怖そうな人。
でこれで花井さん出るみたいなんで、ね、アマプロ、まあアマプロ最近出てませんけども、
うん、
こちらもぜひ来てください。
当日券でも3500円。
おお、
結構いきますね。
そうですね、これなんかウニ丼とか食えんじゃない、こんだけ高いと。
全然何をするのか見えてこない
な何するの
か、味覚の秋、聴覚の秋、産地直送、爆裂特化、自由と平和を愛し、魚食文化を進めます。
うん、
だから何なの、
何なの、
何なの、分かんない。
やめてください、あのディスりはやめてください。
ディスってない、ディスってないの。
いや、もうその歌にダンスにいろんなことをすると思いますよ。ああ、じゃないかな。俺は2日って聞いたような気がするんだけどな。
まあでも
本人が間違えてる可能性
ある。花井さんの言うことだから、
おかしいな、うん、あれ裏っすねとか言われたんだけど、全然裏じゃないって
。裏じゃない
まあまあ花井さんですから ね、こんなこともあります、
うん、
ということで、
はい、いろいろ秋は、ね、
各種イベントよろしくお願いします、
はい、お誘い合わせの上来るといいですよ。一人で来るね、来るのもいいんですけど、来れば複数で、
ね、よろしくお願いします。
はい、じゃあ終わります。バイナラッピー、
バイナラッピー。Oh, okay.